東京教区では緊急事態宣言の解除後、状況を見守ってきましたが、次の日曜日から小教区における活動を段階的に再開することにいたしました。もちろん感染が収束したわけではありませんから、慎重に行動をしなければなりませんので、当分の間は感染対策をしたり、距離を保ったり、重篤化のリスクが高い高齢の方にはしばらくは我慢をお願いをしたり、いろいろな制約の中での再開となります。四旬節第一手術に始まって3ヶ月半に及ぶ長い期間、小教区でのミサや活動を中止してきました。霊的な渇きのうちにあっても、お互いの命を守るために耐え忍び協力してくださった皆さんには心から感謝申し上げます。今日もまたこのミサの中で、治療のために全力を尽くしておられる医療関係者と病床にある皆さんのために心からお祈りをいたします。この長い自粛の期間をキリストの聖体の手術で終わりとすることは意義深いことであります。何といってもこの自粛は、共に教会に集い祈りの時を一緒にできなかったというだけではなく、聖体祭儀にあってご聖体のうちに現存されている主イエスと一致するという信仰にとって一番大切な秘跡から私たちを遠ざけてしまいました。教会憲章において聖体の生贄はキリスト教的生活全体の源泉であり頂点であって、感謝の祭儀に預かることでキリスト者は神的神的な生贄を神に捧げ、その生贄とともに自分自身も捧げると指摘されています。また教皇ヨハネパウロ2世は教会に命を与える聖体においてご聖体の重要性を繰り返し繰り返し述べる中で次のように記されています。教会は杉越の神秘から生まれました。まさにそれゆえに杉越の神秘を目に見える形で表す秘跡としての聖体は教会生活の中心に位置づけられます。実際にミサに預かることができず、教会共同体にとって一番大切なこの聖体の秘跡に共に預かることができなかったことは、教会にとって大きな苦しみであり、悲しみでありました。お一人お一人の霊的な渇きを癒すという個人の信仰の充足という側面ももちろん大事ではありますが、それ以上にご聖体は共同体の秘跡であります。そもそもミサそれ自体が共同体の祭儀であります。聖体は一人で受けたとしても、霊的聖体配慮を一人でしたとしても、共同体の交わりのうちに私たちはご聖体をいただきます。それは司祭が一人でミサを捧げても個人の信心のためではなく、共同体の交わりのうちにミサを捧げるのと同じであります。教会に命を与える聖体には次のように記されていました。司祭が祭儀を行うこと、それは司祭の霊的生活のためだけでなく、教会と世界の善のためにもなります。なぜならたとえ信者が列席できなくても、感謝の祭儀はキリストの行為であり教会の行為だからです。パウロはコリントの教会への手紙で、 私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからですと述べて、聖体祭儀が共同体の秘跡であることを強調されます。聖体は交わりを作り出し交わりを育みますと指摘する教皇ヨハネ・パウロ2世は、聖アグスチヌスの言葉を引いて、主なるキリストはご自分の食卓に私たちの平和と一致の神秘を捧げます。一致の絆を保つことなしに、この一致の神秘を受ける者は神秘を自分の救いのために受けることができませんとまで指摘しています。私たちの信仰は共同体の信仰です。私たちの信仰は交わりのうちにある信仰です。交わりとは共有することだったり分かち合うことだったり預かることを意味しています。パウロのコリントの教会への手紙に、私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないかと記されていました。その預かる、すなわち交わりのことです。私たちの信仰はキリストの体である共同体を通じてキリストの体に預かり、命を分かち合い愛を共有する交わりの中で生きている信仰です。これから段階的に公開ミサが再開されて制約があるとはいえ、ご聖体をいただく機会があることだと思います。3ヶ月間預かれない状態が強制されていたのですから、その時の喜びには大きいものがあることだと思います。でもその霊的渇きの期間を過ごした私たちは、ご聖体を受ける意味を改めて理解してから拝領したいと思います。自分がキリストと信仰において一致するという個人的な喜びと同時に、拝領は共同体の交わりのうちに兄弟姉妹と共に一つの体に預かるのであり、だからこそ一緒に預かることのできない方々への思いを馳せ、さまざまな思いを心に抱いている兄弟姉妹に思いを馳せ、配慮と心配りの時としていただきたいのです。同時に私たちはご聖体をいただくことで、世の終わりまであなた方と共にいると言われた主イエスの約束を思い起こします。共にいてくださる主イエスは、その福音を世の終わりまで世界の果てまで告げ知らせよと命じられた主です。ですからご聖体の秘跡に預かる私たちは、福音を告げ知らせないわけにはいきません。教会に命を与える聖体で、教皇ヨハネ・パウロ2世はこう記しています。キリストとのこの一致によって、新しい契約の民は自分たちだけで固まるのではなく、人類一致のための秘跡となります。すなわち、すべての人の贖いのためにキリストによってもたらされる救いの印と道具、世の光、地の塩となるのです。教会の使命とキリストの使命は連続しています。感謝の祭儀はあらゆる福音宣教の源泉であると同時に頂点でもあるのです。申命記に、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きると記されていました。ご聖体を受ける私たちは、人となられた神の御言葉を私たちのうちにいただくのですから、聖書に記された神の言葉に耳を傾け、それを通じてイエスと日々出会うことも欠かせません。公開ミサがなかったことで、ご聖体を実際にいただくことに思いが集中しますが、 ミサを形作っている言葉の祭儀において、まず神の御言葉に耳を傾けることも忘れてはなりません。共同体の交わりと一致の中で、ご聖体と御言葉のうちに現存される主イエスと出会い、心のうちに一致し、愛の分かち合いから力をいただき、宣教への熱意を受け、聖霊に導かれながら、社会のただ中にあって福音を証しし、福音を告げてまいりましょう。